天地万物の作り主、歴史の支配者であり、たもう生ける誠の神様、今日この世界生産日にあたり、敬愛する兄弟たち姉妹たちと共にあなたの恵みに預かることができますことを感謝いたします。どうか全世界に置かれている教会とあなたを信じる者たちを主イエスに従って歩む平和の器としてお持ちくださいますようにお祈りいたします。神様、私たちは今世界の各地で起こっていること、これからまさに起ころうとしていることのために心を痛めています。ただあなたの全能の道からを信じて、この地上にあなたの正義と公平が行われるように、あなたの平和が来るようにと祈るばかりであります。神様、御子イエス・キリストは何をさておいてもまず行って兄弟と和解するようにと教えられました。どうかこの心を私たちの国の人々に、また特に米英の指導者たちにお与えください。イラクにおいてもパレスチナにおいても、まず原骨を振り上げるのではなく、何よりも先に和解の温かい手を差し伸べることができますように、そのようにあなたが導いてくださるように祈ります。自分から憎しみと報復の悪循環を断ち切る勇気と、その知恵を持つことができますように切に祈ります。作り主なる御霊よ、今私たちの世界においでください。神様、そのような中で私たちはこの教会の創立記念日を迎えております。5年前に2つの教会が合同して、それ以来あなたの不思議なお導きと兄弟たち姉妹たちの熱い祈りによって支えられ、今日に至るまで良い歩みを続けてくることができましたことを、あなたの恵みと信じて心から感謝いたします。どうか今後の歩みの上にあなたの導きがありますように、教会に連なるお一人お一人のために祈ります。特に愛する家族と死別された寂しさの中にある兄弟たち姉妹たちを顧みてください。孤独な人を慰め、不安や悩みを抱えている人々を励ましてください。ご高齢のために教会に来ることが難しくなった方々や病気の友をあなたが守ってください。道を求めている友にはあなたの光を照らし、若き人々には人生の明確な目標をお示しください。洗礼を望んでおられる友を導いて良い準備をなさしめてください。旅行中の友の旅路の安全をお守りください。教会学校の愛する子どもたちの心と体をあなたがお守りくださいますように祈ります。そしてこの町に住むすべての市民の方々に、今週もあなたの恵みが豊かでありますように。この礼拝をあなたご自身が親しく お導きくださいますように、そして私たち一同に新たな信仰と希望と愛をお与えくださいますようにお願いいたします。今月行われる教会のすべての活動の上にあなたの豊かな祝福がありますように、これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。しばらくヨハネ黙示録のお話をすることができませんでした。カンファレンスとかいろいろなことがありまして、そこから遠ざかっておりましたが、今日は再び黙示録の話に戻りたいと思います。9章の1節から12節までのところです。ここにはこう書いてあります。第五の天使がラッパを吹いた。すると一つの星が天から地上に落ちてくるのが見えた。この星に底なしの縁に通じる穴を開く鍵が与えられ、それが底なしの縁の穴を開くと、大きなかまどから出るような煙が穴から立ち上り、太陽も空も穴からの煙のために暗くなった。これは1節から2節までですね。ヨハネが見た幻であります。幻想的なことがいろいろとこの黙示録には書いてありますが、今日のところもその一つですね。一体どういうことなんでしょうか。あの頃のユダヤの世界観によりますと、今日の私たちの常識とはちょっと違っておりまして、大地は平らな板のようになっている。で、丸い地球というような丸い球体をしているわけではない。大地は平らな板です。そしてその下には地下の世界というのがあって、そこには諸々な悪霊が住んでいるというんですね。そう考えられていました。これが底なしの淵であります。で、地表のどこかに穴がありまして、普段は閉まっているんですけれども、一旦それが開かれると地下に住んでいるおどろおどろしいものが姿を現す。で、さっき読んだところに煙が穴から立ち上り、太陽も空も穴からの煙のために暗くなった。そして煙の中からイナゴの群れが地上に出てきたと書いてありますが、これもそういう世界観に基づいています。イナゴっていうんですが、今日の若い人々はあまり見たことがないんじゃないでしょうか。昔は田んぼにイナゴがたくさんいました。ちょっと出かけて行って網で尺打うと、ゾロゾロってイナゴが網の中に入ってきたもんです。で、それを捕まえてきて佃煮にして食べました。戦争中はその味を覚えてらっしゃる方々もあると思います。あんまりおいしいもんじゃありませんが、食糧難のあの時代としてはイナゴの佃煮っていうのは大変大事な栄養源の一つでありました。しかし中近東では簡単に佃煮にされてしまうような、そういうやわな相手ではありません。飛行という言葉があります。飛ぶイナゴって書くんですね。飛行というのがありまして、恐るべき被害が時々報告されます。今日でもあります。中近東とか中国の奥地なんかにもこの飛行の害が時々報告されます。すごい勢いで繁殖して増える。それが空を真っ暗にして飛んでくる。そしてあらゆる緑を食い尽くすというわけですが、ですから人間が佃煮にして食べるなんていう、そういうことではありませんで、人間の方がむしろ食べられる存在になるわけですね。出エジプト記の10章にモーセが エジプトで奴隷にさせられていた人々を解放するためにいろんな手を使うんですけれども、その一つにイナゴを登場させる、イナゴを呼び寄せるというところがあります。ちょっと引用いたしますと、これは出エジプト記10章の15節なんですが、地は暗くなった、イナゴは地のあらゆる草、ヒョウの害を免れた木の実をすべて食い尽くしたので、木であれ野の草であれ、エジプト全土のどこにも緑のものは何一つ残らなかった、そう書いてあります。これがイナゴの害ですね。あのヨエル書という書物が旧約聖書にありますが、そこにも例えば1章の4節に、噛み食らうイナゴの残したものを移住するイナゴが食らい、移住するイナゴの残したものを若いイナゴが食らい、若いイナゴが残したものを食い荒らすイナゴが食らった、そう書いてあります。で、いくつもの波のようになって、次々にそれが襲ってきて、最後は地球は、あのその土地は丸裸になると、そういう描写であります。でヨハネはそのイナゴの幻を見たと言うんですね。あの穴から煙の中に入ってイナゴの群れが出てきたと。で、恐ろしい幻です。そしてそのイナゴの様子が書いてあります。さっき読んだあの9章の7節以下のところにこう書いてあります。さてイナゴの姿は出陣の用意を整えた馬に似て、頭には金の冠に似たものをつけ、顔は人間の顔のようであった。また髪は女の髪のようで、歯は獅子の歯のようであった。また胸には鉄の胸当てのようなものをつけ、その羽の音は多くの馬に引かれて戦場に急ぐ戦車の響きのようであった。で、これはいかにも強そうなあの様子であります。羽の音が多くの馬に引かれて戦場に急ぐ戦車の響きのように聞こえたと書いてありますけれども、これは誇張ではないでしょう。イナゴというものはそれほど恐ろしい存在であったということだと思います。底なしの淵からおどろおどろしいものがいろいろと現れてまいりますけれども、それの代表としてこのイナゴが描かれたというのは当然だろうと思います。で、ただしこの黙示録のイナゴは青いものや木は食べません。その代わりにサソリのように尾と針があって人に害を加える、十節にはそう書いてあります。で、サソリというのもこれは中近東ではイナゴと並ぶ危険な存在です。このサソリの機能を備えたイナゴが現れたというわけですね。で、底なしの淵から立ち上る煙の中から現れて人を襲う。で、ちょうど耳なし法一の話を思い出していただけるといいと思うんですが、あの法一という人は私も、もう忘れかかってるんですけども、子供の時に聞いた話で、ラスカディオ・ハーンの小泉八雲の、あのお話ですね。あの何か呪いをかけられて死ななければいけない、そしてお父さんか誰かが心配して体中に経文を書きつけた、それで守られるというふうに信じたわけです。ところが耳に書くことだけを忘れていた。で、耳だけ取られてしまったという、そういうお話であったと思いますが、ちょっとそれに似てるんですけれども、額に神の刻印を押されていない人っていうのはイナゴにやられるっていうわけです。額に神の刻印を 押されている人は助かる。でこれも何か不思議な話なんですけれども、そういうあの風にしてそのイナゴに、サソリの機能を持ったイナゴに刺された人の苦痛は甚だしい。死にたいと思っても死ぬことができない。切に死を望んでも死の方が逃げていくと、6節にはそう書いてあります。でこういう恐ろしい幻が、ヨハネには見えました。一体これはどういうことを意味しているんでしょうか。である人々はこのイナゴとかサソリとか、そういうものをある具体的な歴史的な事実に、当てはめて解釈しようとします。あるいは具体的な一人の人間ですね、それに当てはめて解釈しようとする。でこれは私たちはあのこういう解釈は取りません。それはどうしてもこじつけになりますし、聖書をこじつけで解釈するっていうことはよくありません。で私はこのようなこじつけ的な解釈は取りたくない。でここではあのイナゴが底なしの淵の使いを王としていただいているという11節の記述で差し当たり十分だろうと思います。ヨハネはそう説明しています。イナゴというものは、あのサソリの機能を備えたイナゴというものは、底なしの淵の使いを王としていただいている存在である。そしてこの王の名はヘブライ語でアバドンという、でこれ11節ですね。そしてあのこれは新共同訳では滅びの国と訳されている言葉です。ヨブ記なんかによく出てくる言葉ですが、滅びの国という滅びということと関係しています。でギリシャ語の名はアポリオンと書いてありますが、このアポリオンというのも滅ぼすものという意味であります。つまりイナゴというものは滅ぼすものの手下として、底なしの淵から立ち上る煙の中から現れるということなんですね。でこれをさらにあの申しますと、私たちを滅ぼすような力が足元に潜んでいて、時としてそれが正体を表す。私たちの世界はそのような世界だということではないでしょうか。そこに重点があるんだと思います。私たちを滅ぼすような力が足元に潜んでいて、普段は気がつかないけれども、時としてそれが正体を表す。私たちの世界はそのような世界です。でもちろんここに書いてあることは、古代人の神話的な考え方に基づいて、書かれたものですから、何かありそうもないほら話のような感じがちょっといたしますけれども、よく考えると妙に現実味があると私は思います。リアリティがある。で私たちは自分たちの生活のことを考えます。日頃平穏無事に暮らしている、10年一日のように平安であると、そういうふうに感じている人も多いと思います。しかしある日突然足元の大地に底なしの淵に通じる穴が開いて、そこからおどろおどろしいものが姿を現す。昔の漁師たちは板子一枚下は地獄だと言いました。板一枚を隔てて下は地獄であると、その地獄の上に私たちは生きていて魚を取って暮らしている。 まかり間違えばすぐその地獄に引き込まれる。板子一枚下は地獄と。同じようなことが実は私たちの生活の足元にもあるんじゃないか。底なしの淵で、私は最近しばしばそのことを考えさせられました。例えば安心して食べていた牛乳や肉や野菜がある日突然恐ろしい病原菌や農薬で大規模に汚染されているということがわかる。これまで考えもしなかったこと、そして安心して使っていた食品、それが何やら恐ろしいものであるということが分かってきて、信用できないという気持ちが、これは私だけじゃなくて皆さんの胸の中にもあるんじゃないでしょうか。絶対安全だと言われてきた原子力発電所に不気味な故障が何箇所も見つかる。しかもそのことについて関係者はひたすら隠そうとしてきたという、そういう事実が私たちに明らかになりました。これも実に不気味なことです。私たちの生活の足元に底なしの淵が穴を開けている。あるいはこれはごく最近のことですが、現代の科学技術の粋を集めて建造中の長崎でそういうことが起こりましたが、巨大なかつてなかったような大きな豪華客船が突然火を出して何日も燃え続けた、こういったことですね。でこれらの出来事はもちろん人間の際限のない貪欲とか、企業のメンツのためには嘘で塗り固めるというような精神が生み出したものです。でそういう精神がある日突然破綻する。そして不気味な穴がそこに開く。そこから煙が立ち上り、太陽も空も穴からの煙のために暗くなる。妙にリアリティのある話です。でそのことを感じていた古代人の感覚は誠に正常であって、現代人よりもはるかに鋭敏ではないでしょうか。そして底なしの淵から現れるもので最も危険なのは国家の権力です。ヨハネ黙示録が書かれた頃、1世紀の終わり頃ですが、ローマ皇帝を神として礼拝するようにというローマ皇帝が全域で強要されていました。そしてそれを潔しとしない教会はドミティアヌス皇帝による迫害を受けていた。それがちょうどこの頃です。これを書いたヨハネは島流しになってそこで幽閉されていました。でそのように国家権力が、国家というものはもともと社会の秩序を守って人々の幸せと平和に役立つための使命を与えられて神が備えられた装置です。しかしこの国家がにわかに悪魔化する。ですからヨハネ黙示録をずっと読んでいきますと、11章以下でローマ帝国が海の中から這い上ってくる一匹の恐ろしい獣として描かれています。国家っていうものはそういうふうになりうる。戦争中の日本がそうでした。あるいはナチスドイツがそうでした。 で、スターリン支配下の旧ソ連もそうでした。ある特定のイデオロギーが絶対化されると必ず底なしの淵の口が開きます。それが人々に苦しみをもたらします。歴史上実例は無数にあります。拉致事件もその一つです。あるイデオロギーが絶対化されると必ず底なしの淵が口を開く。そして人々の生活を滅ぼす。私たちはそのことを身に染みて今感じてるんじゃないでしょうか。ですから黙示録に書いてあることは何か荒唐無稽な話のようにちょっと見えますけれども、よく読んでいくと、そして現代の私たちの生活のことも考え合わせていきますと、これは実に現実味のある話であるということがわかります。最後にヨハネが5ヶ月の間と書いている点に注意したいと思います。で、さっきの9章で言いますと、5節、殺してはいけないが5ヶ月の間苦しめることは許された。それから10節にもう一度5ヶ月という言葉が出てきます。この鬼は5ヶ月の間人に害を加える力があった。で、5ヶ月というのはこれは限られた時間という意味であります。仲介者たちの意見はそれで一致しています。限られた時間である。苦しみはしばらく続く。しかし永久にということはない。それは限られている。いつかそれは止む。そしてそのような苦しみをもたらす悪しき力は必ず去っていく。5ヶ月というのはそういう意味を持っています。ですから私たちは、詩人が歌いましたように、今日詩編の130編を、朗読いたしましたのはそのためでもあったわけでありますけれども、詩編の130編には深い淵からあなたに呼ばわりますと書いてあります。もう一度詩編の130編を読みたいと思いますが、深い淵の底から主よあなたを呼びます。主よこの声を聞き取ってください。嘆き祈る私の声に耳を傾けてください。ちょっと飛びまして5節に、私は主に望みを置き、私の魂は望みを置き、御言葉を待ち望みます。私の魂は主を待ち望みます。見張りが朝を待つにも増して、見張りが朝を待つにも増して。これは本当に美しい表現だと思います。見張りが、見張りというものは暗い夜中そこに立って見張っている。見張りが早く朝にならないかな、そう思って東の方を見る。それにも増して私たちの魂は死を待ち望んでいると、そういうことであります。私の魂は死を待ち望みます。見張りが朝を待つにも増して。そして7節にはイスラエルを主を待ち望め、そう書いてあります。で、私たちのこの世界にはいろんな問題があって、 その中で私たちは苦しんでいる。しかしそれは永久に続くというわけではない。やがて終わる。暗い夜が明けて東の空が白み始めるように主が来てくださる。私の魂は主を待ち望みます。見張りが朝を待つにも増して。で、私は今日の説教の題に最初ある方々は多分お気づきだったと思いますが、聖書の言葉を使って底なしの淵というそういう題をつけていました。でしかしその後いろいろ考えて、底なしの淵っていうのはいかにも何か暗い台だと、我々は底なしの淵の中にいるとか、その中に落ち込むんだとかって、そういう感じを皆さんに与えるとこれはいけないと思いまして、もっと積極的な題をつけようと思いました。その時に詩編の130編を思い出したんです。そして私たちの世界には確かに底なしの淵が口を開けているようなところがあるけれども、しかしその中で深い淵から主に呼ばわる、そういう生き方をしたいもんだと思いまして、題を改めました。深い淵から神に呼ばわる。それが私たちの生活ではないでしょうか。祈ります。神様、見張りが朝を待つにも増して、私たちはあなたの救いを待ち望んでいます。深い淵のような生活の中で、あなたが私たちのところにおいでになることを待ち望んでいます。どうか私たちのもとにおいでください。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。これから世界聖餐日を記念いたしまして、聖餐式を執り行います。最初に賛美歌77番の1節と2節を歌います。 3節と4節を歌います。